Rock Track Addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.
今回も始まりました、ロックトラックアディクション。
ロックトラックアディクション。
はい、この番組はインディーハードロックヘビーメタル系の楽曲をご使用を介する音楽番組、ロックトラックアディクションです。
ロックトラックアディクション。
はい、お送りしますのは猫飯とマコンのベーシストジュンと、
ウィンザーのキノピーと、
はい、ブラセットヤノッチです。
はい、今回もよろしくお願いいたします。
お願いします。
今回はですね、2022年10月7日放送回ということでございまして、はい、秋のお彼岸も終わりまして、今年も残すところ10、10、あと3ヶ月ということでございますけれども、
うん、
まあ、毎年このぐらいの時期になると、まあ秋といえばフェスの秋みたいな話をして、ここね、2年、3年ぐらいはフェスないっすねっていう話をですね、してるんですけど、まあ、日本だとね、こないだ、ダウンロードって僕行ってきましたけど、うん、まあ、海外だとね、まあまあ、フェス戻ってきてるみたいなんですよね。
うんうん。
うん、で、まあ、いろんな告知とかラインナップ画像とかがこう、ね、ネットに流れたりするんですけど、まあ、日本だともうちょっとかなーって感じですね。
だね。来年あたりはね、いやー、ラウドパーク復活したねーとか、なんか、ダウンロードフェスこの辺にやるんだねーとか、なんか、言えるといいんだけどね。
あ、でも、一応、なんか今告知されてるのは、ノットフェスが来年の4月で、ダウンロードフェスも来年の春に、ま、うん、See you next spring って言ってたんで、
お、
まあ、メタル系で言うと2つぐらいあるのかな、うん、って感じですけどね。
うん。
うん。
うん、
まあ一応こうなんか、なんていう規制というか、制限というか、そういうのもだんだん緩和されてきてるので、まあ来年の春には何かしらフェスらしきものがポコポコ見れるんではないかと、期待をしておる今日この頃でございます。
はい。
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 そんな期待とともに今回番組をお送りしていきたいと思います。では番組からのお知らせをお願いいたします。
はい。ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をお待ちしております。詳しくは、Radio TNT のメールアドレス、info@radio-tnt.net、または、オフィシャルツイッター、@radio-tnt1 まで、お願いします。
ロックトラックアディクション、エリオ、ENT。はい。では、今回最初のバンドのご紹介です。名古屋と岐阜をベースにするメロディックメタルバンドが今年発売した最新アルバムから一曲ご紹介いたします。ジェラスワイルドで、Wheel of Time。
はい、ただいまご紹介したのは4月20日発売11曲入りのセカンドアルバム Land of Eternity からジラスワイルドで Wheel of Time でした。
はい、3年ぶりの新作セカンドアルバム Land of Eternity ですね、従来のパワーメタルをベースとしながらもよりメロディアスでドラマティックかつプログレッシブな変化を遂げています。この曲のミックスは、ね、イタリアンプログレムメタルの U BGM のギタリストシモーネ・ムラローニが、担当となっておりまして、さらに来月12月ですね、ツアーファイナルとなるワンマンが予定されておりますということで、やがて大好き BGM ということで、はい、いやでもね、このなんだろう、アルバムいいと思うんですよ。
うん、
うん、
前も一曲紹介したと思うんですけどね。
そうだね。
うん。
うん。なんだろう。うん。こう、メロディック、んまあ、メタルっていうかハードロックっぽさもあるんですけど。
うん。まあ、うん、そうだね。
こうよね、みたいな。
うん。割とその、なんだろう、プログレメタルの中でも、こう、最新型のプログレメタルだと思うんだけれど。
うん。
うん。
うん、それをだからこのクオリティで、岐阜のバンドがね、ある種突然のようにポーンと、こんだけのクオリティのもん出してきたっていうところで結構驚いたのあるよね。
うんうん、
もちろんほら、屋根とかさ、前から知ってるんだけれどさ。
うん、うん。
ね。だから、この曲とかほんといいよな。なんか、
うん、
B メロ聞いてサビどうなるんだろうなと思ったら、こう来るんだ、うわ、すっげえいいな、みたいな感じでさ。
うん。
なんかね、こう、期待以上の作品なんで、全曲いいっすよ、ちなみに。
なるほど。
うん、聞いてますけど。
うん、うん。
うん。うん、素晴らしいです。
はい。そして、じゃあですね、せっかくさっきワンマンのお話をしたので、ライブ情報を言ってみましょう。
うん、はい、ジラスワイルドさんのライブです。11月12日の土曜日、愛知今池3スターでワンマンがございます。よろしくお願いします。
はいはい。今のところ告知できる情報は11月のですね、ワンマン1本のみとなっておりますので、皆様、ぜひぜひこの機会を逃さず、ご来場して、ジラスワイルドを楽しんでいただければと思います。というわけで、今回ですね、最初のバンドのご紹介、ジラスワイルドでした。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。では今回2バンド目のご紹介です。ギタリスト、マシャ率いるメタルバンドによる2020年、発表の最新 EP から一曲ご紹介いたします。サイレックスでデスティニー。
はい、ただいまご紹介したのは2020年4月1日発売2曲入りの最新 EP ディスティニーからサイレックスでディスティニーでした。
はい、元クライングマシンのギタリストマシャ率いるメロディックメタルバンドが2020年春にリリースした最新 EP から1曲お届けいたしました。最新ニュースとしてはですね、新たにキーボードとして、新進気鋭の若手、ゲートオブトライアンフのメンバーでもあるコータが加入したということでございまして、11月12日のライブから出演することが告知されておりますということでございます。
うん、
はい、うん、さらに、あれ、今までキーボードがいなかった？
確か4人組でしたよ。
うんうん。それにキーボードが、正式メンバーとして入って5人体制になりましたという話ですね。
ですね。
ね。
確かね、この曲、だから発売した時に紹介しているんですよ。
うんうん。
で、初代のボーカルだったピートクラス。センさんが、脱退して、うん、ブラジルのボーカリストが入ったんですよって言って、これ聞いて、うん、ドヒャーすげえうまいし、かっこいいじゃない、こいつ、みたいな感じだったのをすごく覚えていて、久方ぶりに聞いたんですが、やっぱかっけえな、っていう、
うん。
うん。で、ちなみにさ、ついこの間までさ、あれだ、イリュージョンフォースのベースのオリーが歌ってたじゃない？俺、あれまず、そう、ベーシストなのに、ボーカルで結構驚いたんだけど、いや、彼の歌どんだったんだろうなって、ちょっとそこもすごい気になってて。
まあ一応なんか、作品としては発表されてないので、ライブサポートメンバーというか、ツアーメンバーというか、そんな感じなんですかね。
なんかね、だったんだろうけど、どんな歌だったのか聞いてみたかったなって。
ベーシストなのに、ピンのボーカルで招聘されてしまうナイトウィッシュ現象というかですね、そんな感じでございます。
だいたい彼もともと本職はギタリストなんだよね、確かね。
そうそうそう、マルチ。
あ、すごい、マルチプレイヤー。
めちゃくちゃマルチなのよ。
めっちゃマルチや。うん。
で、話してみると、日本語でめちゃくちゃ腰が低いっていうですね。
そうそうそう。
はい、では、そんなですね、サイレックスのライブ情報があるということなんで、行ってみたいと思います。
はい、サイレックスさんのライブです。11月の12日土曜日、大阪心斎橋ショベル。11月19日の土曜日、東京四ツ谷ハニーバーストでワンマンがございます。皆様よろしくお願いします。
なんかこの、今、さっき聞きかじった情報によると、四ツ谷ハニーバーストとは言うものの、最寄り駅は市ヶ谷であるという情報がありましたので、皆様、来場の際、交通機関のですね、最寄り駅はちょっとチェックしていただきたいと思います。まあ、四ツ谷の方が乗り換えの方が具合がいいのかもしれませんけれども。
うんうんうん。
はい。そんな感じで、本日2バンド目のご紹介、サイレックスでございました。皆様、どうぞチェックよろしくお願いいたします。
お願いします。
ロックトラックアディクション、レディオ、EMT。
はい、では本日3番目のご紹介です。年末のライブが決まった東京のメロディックパーメタルバンドによる最新作から1曲ご紹介いたします。マスターマインドでライズアップ。
ただいまご紹介したのは2015年12月18日発売6曲入りのミニアルバム AMWX からマスターマインドでライズアップでした。
はい、なんと1995年の結成マスターマインドでございます。高速ツインドリードギターを擁する国産メロディックメタルの重鎮が、7年前に結成20周年を記念してリリースしたミニアルバムということなので27年目ですかね。
ですな。
はい、バンドとしては2018年秋から、無期限活動休止中ですけれども、この度約3年ぶりとなるライブが決定
イエーイ。
はい、もう好きな方は早速ね、日程をチェックしたんじゃないかと思いますけれども、もう、この番組に限らず言わずと知れたマスターマインドでございます。
うんうん、もうあれですよ、その3年前のライブ見に行って、うん、1曲目から号泣した人間としましてはですね
ヤロッチさんに限らず、僕ね、その時多分ね、クレッシェンドの1階の事務所のところにいたんだと思うんですけど、うん、なんかね、みんな目うるうるさせて帰ってくるんですよ。
あ、そうそうそうそう。でね、その事務所戻ってきて、事務所でまた思い出す泣きをするというね。
絶対行く。
はい、まあね、というわけで、重ねてのお知らせになりますが、ライブ情報行ってみたいと思います。
はい、マスターマインドさんのライブです。12月30日の金曜日、東京吉祥寺クレッシェンドです。皆さん、よろしくお願いします。
はい、皆様、年の瀬にですね、ガッツポーズしながら、涙しょちょぎれるライブを見に来てくださいということでございます。本日3番目のご紹介、マスターマインドでした。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、本日4番目のご紹介です。和歌山メタルシーンのドン的なメタルバンドによる最新アルバムから1曲ご紹介いたします。ラウドストームでバーニングマッスル。
今ご紹介したのは2021年7月28日発売10曲入りのサードアルバムメタルバトルロイヤルからラウドストームでバーニングマッスルでした。
はい、2007年結成ラウドストーブでございます。和歌山鋼鉄会の代表を務め、さらには和歌山のメタルシーンを牽引してきたトリオバンドです。全曲がプロレスをコンセプトに、これまで以上に磨き叩き上げられた強力な楽曲が収められた驚くほどに愚直なヘビーメタルとなっております。7月の末にですね、ベーシストキヨの脱退の発表をお伝えしましたけれども、この度公認、ベーシストフークラッシャーが加入ということでございまして、さらにパワーアップするのではないかというラウドストームでございます。この曲って初めて紹介しますかね？そうでもない。
いや、うん。もう2回目。
ああ、なるほど。は、初出ではないと。
うん。
うん。実にプロレスですね。
確かに。よくよく聞くとなんかギターソロ入る前とかなんかに歓声が入ったりしてるんだよね。
そうそうそうそう。総合格闘技とか、なんか、ではなくて、もう本当にプロレスって感じです。
そうそうそう。いわゆるこう、昭和プロレス感って言うんですかね。うん。
なるほど。
この感じ。うん。
お、そっか。ライブ情報ですね。まあ、ラウドストーム、ライブ情報言ってみましょう。
はい。ラウドストームさんのライブです。10月22日の土曜日、大阪、心斎橋、相馬。12月17日の金曜日、京都河原町トガトガでライブがありますので、皆さんよろしくお願いします。
はい、というわけで、今回4バンド目のご紹介、ラウドストームでございました。皆様ぜひぜひライブとバンド両方チェックお願いいたします。
お願いします。
ロックトラックアディクションレディオ DMT。
はい、では番組後半このコーナー行ってみたいと思います。それいけバンドメシ。
それいけバンドメシ。
はい、
新しい、また
また
新しい
の、斬新なタイトルコールがありましたけれども、バンドマンと切っても切れない、関わりの深いバンドメシ、食事に関してですね、うん、テーマを設けて、毎回やっておりまして、今回4回目ということでございまして、
はい、
が焼肉と私、部屋と焼肉、
はい、来たー、
ね。
というわけで、今回の司会は、矢野っちさんからです。どうぞ。
はい。ということで、じゃあ、回しは私でやらせていただきますと。ということで、まあ、なんでこれを選んだのかというところなんですけど、はい、まあ、バンドマンって漏れなく、肉、米、好きじゃないですか。
はい。
好きです、はい。プラスビール。はい。
ですよね。はい。
はい。
で、まあ、すべてを内包する、最も分かりやすい食い物、それは焼肉と、いうことで、
で
はい。まあ、バンド界隈で飲みに行くとか、それこそ打ち上げて焼肉ってことはなかなかないかもしれんけれども、なんかその、バンドマン同士で仲良くなって、じゃあ飯でも食いに行くぜと言って、焼肉率結構多くありません？みたいなね。
多いです、多いです、うん。うん。
なんだか知んないけど、焼肉に行く機会って、バンド始めてから増えたような気がしてて。
うん、うん。
っていうところで、まあそこら辺をネタに、ちょっと、語ってみてもらおうかなというふうに思ったわけなんですけれども。
うん、
はい。
とりあえず、どうすかね。順番にちょっと振ってきますけれども、順からにします？
そうですね。バンドマンと関わりと深いという、今ね、導入で入ったのに、言葉を返すようで申し訳ないんですけども。
うんうん、
僕ね、焼肉ってさほど行かないんで、年に
多分。そうなんですか。
年に5回も行かないと思うんですよね。
うんうんうんうん。
で、まあ、下戸っていうかね、アルコールフリー人間であるっていうのもあるし、多分ね、肉食いたい。よりね、米食いたい欲の方が多くて。
ああ。
肉と飯っていうかね、多分ね、牛丼屋行っちゃうんですよね。
あ、そっち
そっちか。でもほら、焼肉をほら、ご飯の白飯の上にビンって乗せれるのは、あれ、ね、飲まない人もすげえうまそうに食ってますけど。
うん。
そっちは、そっちよりも牛丼。
まあ、単独で行動してることが多いから。まあ、手軽さもあって牛丼屋行く確率の方が高いかなって感じですね。
はいはいはいはい。
で、あ、でもね、焼肉別に嫌いなわけじゃないんですよ。で、
うんうん、
焼肉屋、なんか飲みに行くぞつって焼肉屋に行くのはまあある種定番ではあるんですけど、
うん、
飲まない人はね、焼肉屋行っても普通に晩ご飯食べてしまうので、焼肉とビール ていうので飲みながら焼肉食べたい人もいれば、まあ僕みたいに、まあ、焼肉屋行ったらご飯食べるよねって言って焼肉とライスって頼む人もいますみたいな感じです。
うんうんうんうんうんうん。
あ、そういえばですね、僕のね実家のすぐそばに昔ですね、親子5人でたらふく食って1万円いくかいかないかみたいなね、激安かつ激うまの焼肉屋があったんですよ。
お
う
お
う、うん、で、僕の実家の近くにはですね、相撲部屋がありまして。
はい。
結構ね、住宅街に埋もれたところにポンとある、まあ本当に近所の人しか知らないような焼肉屋だったんですけど、
うん、
ある日ね、その相撲取りたちにね、その焼肉屋が見つかってしまいまして。それはそれは大変な騒ぎになって、なんか噂によると、相撲部屋の人が来る前と来た後では売り上げが2倍ぐらいになったんじゃないかみたいな話も。
へー。
で、まあ、僕も、たまに親が連れてってくれて、で、この焼肉屋美味しくていいよねって言って、親は安くていいよねって言ってたんですけど、
うん、
ある時にポンと、なんか、1週間2週間ぐらい店閉めますみたいな告知があって、で、それでどうしたのかなと思ったら、改装して、ちょっと値段も上がり、かつ今まではタレおかわりし放題だったのが、あれのおかわりに金を取るようになり、あれやこれやとなんかすごい、こまごまと金を取るようになったところ、その後間もなく潰れてしまうというですね。
ちょ
っと調子に乗っちゃったかな、みたいな。
はいはいはいはいはい。
そんな感じの残念な焼肉屋が僕の家の近くにありましたので、そんな思い出がありますでございます。
はい。じゃあ、はい、そして、ずいぶん反応がいいキノピーさん。あなたなんかは結構。キノピ
ーもう食べ物の話好きです。はい。まあ、メンバーとか、今まで付き合ってきた彼氏とかで、
うん、
一緒にカラオケじゃない、焼肉に行くと必ず言われるのが、焼く気ないやろって。
ああ。
焼かない人。鬱陶しい焼かない人。ね、食べる専門の人です。私すいません。ということで。あ、で、メンバーで行くのは、クレッシェンドの帰りに、高井戸のアンアンに行く確率がめちゃ焼肉高いんですけど。
店舗限定だよ。店舗、ね、
限定限定も、あ、高井戸アンアン行くとか言ってなるんですけど、サクッと、焼肉といえば、姫路に、カラカラ鍋の丸吉ってあるんですけど、なんか、そこが1号店で、ちょっとなんか2号店、綺麗な2号店が姫路駅の近くにできて、そっちの方がすごい流行ってるんですけど、この1号店が姫路駅からめっちゃ遠いところにあって、うん、で、潰れそうなビルに、本当もう、よくあるじゃないですか、もう昭和感満載の焼肉屋さん。
うんうん、
もう、
あるあるある、
もう壁とかもこう油が、なんかもう冷やし中華始めましたの、なんか、紙がもう、なんていう、黄ばんでるみたいな。なんかそういうところで、すごい美味しいです。で、皮とか、せせりとか、あばらとか、あるんですけど、なんかスパイスがめっちゃかかってて、さらにスパイスをつけて食べるという、ビールとか飲まない人はすごいしんどい焼肉屋さんです。
ほーん。で、そこは結構ウィンザーでも行くところなんだ。
前のバンドとか、ウィンザーのメンバーは一回だけで、姫路の、ベータに出てるバンドマンの、平成の、前半は、だいたいツアー版さんとかも打ち上げとかもここによく行ってました。ウィンザーでは一回二回ぐらいしか行ったことなくて、
はいはい、
で、ウィンザーでツアー版でそうですね、あ、セブンシーズさんと一緒に連れて一緒に行きました。データの店長とかと一緒に、そういうとこでバンドマンがよく来てたとこで、今はもう全然なんか新しい方の店にバンドマンも行ってるみたいで、
うん、
で、たまに小野さんと行ったら結構ちょっとマスター暇そうで、なんか、畑で採れたやつタイタンやけど、これいるかって無料でこういろいろなんかおつまみ出てみたりとか、で、見たんか大将を飲んでたりとかして、そう、うだうだ飲んで楽しく帰れるとこです。
じゃあまあ、姫路のベータに出る機会があったら、ちょっとそこはおすすめですね。
あ、そうですね。 え、はい、美味しいです。ベータに行く機会があったら、今はちょっと本当に駅から近いところにあるので、うん、あの、ベータと反対側ですけど、あの、行けるので、はい、あの、車なくても全然歩いて行ける距離なので、ぜひ皆さん姫路に来られた時はぜひ、で、あの、タクシーに乗ってまで、あの、その、昭和感満載のマスターに、あの、会いに来たかったら、そこでも、あの、私紹介しますので、ぜひよろしくお願いします。
はい、はい、といったところで、はい、じゃあ、姫路の際にはそこにぜひ行ってもらいたいという。もうちょっと店名教えてもらっていいです、はい、店名。
あ、店名ね、カラカラ鍋の丸吉って言います。
カラカラ鍋の丸吉さん。
あ、うん。で、あの、トホリの丸吉って言ったらもう結構姫路の人、ああ、あそこあそこみたいな感じです。
名店、有名店なんだね。
有名店です、はい。
はいはいはいはい。
姫路って言ったら丸勝食堂っていうなんか恐ろしい食堂があったような気がするんですけど。
あ、それね、もう、それ、それ、その話、それね、あのね、ベータ、あの、すいません、あの、1分で終わらせます。あの、ベータの近くに、丸勝食堂って言って、本当に崩れそうな食堂があったんです。もう潰れちゃってないんですけど。
あ、もうないんだ。
で、なんかそこ、あ、で、これ言ってどうかわからないですけど、噂がすごいそこで食べたら、なんか食べ物古くて食中毒になったとか、ひどいことみんな言ってたんですけど、うち、あの、ウィンザーの前のナイトティアの時、必ずそこでいつもなんか、前飲みやってて、で、小野さんがそこの、なんか、おばちゃんのこと好きで、おばちゃん、おでん入れてくれとか言って、おい、卵取ってくれとか言って、で、あの、なんか、お酒とか、こんな、あの、銀の、こんな、なんか、
あ、はいはいはい、はい、はい、はい、はい、
わかるわかるわかる。
うん、アルミ缶です
か？そうなん。あ、そうそうそうそうそう。で、あれでビロンビロンになって全然ライブ弾けませんでした、みたいな、あの、食堂です。もうないですよ。もう潰れちゃった。
なるほど。
うんうんうん。
チェさんの焼肉エピソードは？
いや、もう。
そうです。そこが一番聞きたい。
いくらもありますよ、そんなの。だって、もともとあれですもん。俺は、焼肉に行ったらメンバーに肉触らせない男だから。
あー、なんか気が合います、私と。
あの、だから、あの、まゆみさん、まゆみさん、あなたと真逆です、僕は。
真逆。じゃあ、まゆみさんが、矢野手さんと行ったら、全然もうめっちゃ焼いてもらえるってことですね。
そうです、そうです。だから、あなたのお皿に乗ってくるものを食べてればいいんです。もうブロイラー状態です、あなたは。
最高最高最高、うん、最高
で、ま、とにかく、その、なんでしょうね、焼肉と、俺はむしろ、俺も下戸なんで、
あ、そうですよね。
あんな甘ったるいタレとご飯が合わないはずねえじゃん、という。
合わないはずがないって。
うん。うん、他何合わせろっていうのぐらい、あとほら、もう今ね、いろいろこう、うん衛生面でデリケートな問題になっちゃって出せなくなったユッケとか。
もうね、ユッケめっちゃ好きです。もうね。
あれ、熱々のご飯の上に乗せてさ、たまんないじゃねえすか。
もうめっちゃ罪ですよね。
そう。まあ、ということで、その、バンドマンとして活動していく中で、忘れられない飲みのいくつかっていうのは大概焼肉屋だった人なんで。
ああ、ねえ。
でね、まあ、あちこち行きましたけれど、個人的に、ここっていうのがあんまりピンとくるところはなくって、唯一、やっぱりみんな同じく亡くなったお店なんだけど、うん、中野にあった焼肉ドラゴンっていう店があったんです。
また典型的な名前だな。
そう。で、ここが、俺が当時一緒にやってたバンドのボーカルがやってた焼肉屋で、
うん、
で、まだ、そんなにメジャーじゃなかった、ミスジとかザブトンっていう、割とこう、いいお肉。
うん、うん、うん。結構安い。希少部位ってやつですね。
そうそうそう、うん。結構安い値段で出してくれて。
へぇ
だから、海外のバンドマンがもう、こぞってみんな行ってさ、そこで食ってた。
へぇ
だから、実際バンドのメンバーがやってる焼肉屋なんで、それは行くさっていうところでさ。で、当時、東京、神田の方で仕事してたんで、中野駅から歩いて3、4分ぐらいのところだったから。
でも総武線乗ってピーって、
ね。そうそうそうそう。よく寄って行ってました。だからね、あれがなくなったのは未だにね、残念なんだけれどね。まあ、焼肉屋ということで言うと、うん、一番忘れられないのはその中野のドラゴンだなーっていう。
あー、ドラゴンね、うん、美味しそう。うん、わー、肉食いて。
まあ、とにかくね、結構強引にまとめますけれどね。こんだけ広げておいてから。その、焼肉屋に一緒に行って、まあ、その、同じね、こう、シリンなり、プレート、鉄板なりを囲んでですね、あれって本当にその、バンドマンとしての人間性出るなっていうのはすごい思う。
ああ、 出ます、出ます、出ます。
そう。だから、いつまで経ってもその鉄板の上に箸を絶対に乗せない人と、黙っていても次から次へと乗せていって、こう、裏返して焼いて、はいはいはいって渡していく人と、基本的にバンド引っ張る人ってやっぱり役側の人かなっていうようなね。
そうかもしれない。当たりです。うち、小野さんが焼いてますよ。
でしょ小野さんそうでしょ、うん、そう。
小野さんそう。で、次はサトミンが焼いてます。なんか、ね、そうです、そうです。
やっぱりね、そういう世話焼きの人たちが、こう、動かしてるバンドっていうのは、比較的伸びますよ、ということで。
ありがとうございます。
そう。だからね、バンド組んだらね、ぜひね、結成間もないうちに一回焼肉焼いといた方がいいです。
焼肉行って、人間性を確かめるということで。
そうそうそう。あのね、一番わかりやすいね、その人間性を知る機会。焼肉屋に行けということで。
ああ、ねえ、そう人間性わかるかもしれないです。
ね、うん、そう言われると僕あれですね、うん、自分の焼く分は焼くけど、他の人のことはあまり気にしないタイプです。
そうそう。
でもたまにいる、そんな人。いるいるいる。
自分の前でこう2枚ぐらい焼いといて、他の人はまあ好きにやってよ、みたいな感じ。
はいはいはいはい。まあだからね、やっぱその、長続きしたり、ある程度こう伸びるバンドさんっていうのは、やっぱりちょっと一人そういう人がいた方がいいのかな、なんて思ったりはするんだけれど、まあ、そんな感じでね、その、自分とこのバンドどうかなっていうのを見るとき、一番わかりやすい人間性確認手段、焼肉行く。これなんで、ぜひぜひお試しくださいということで。
はい。
まあ確かに以上です。
焼肉に行きましょう。
はい、人間性を測るバロメーターとしての焼肉という不思議な締め方でしたけども、
ちょっとなんかツイッターで流行らせようかなね。
はい、というわけで、それいけバンド飯第4回焼肉と私ということでしたけれども、多分ね、頭から聞いてもらった人はですね、僕とですね、僕以外の2人の肉に対する熱量の違いというのが如実に分かったんじゃないかと思いますはい、今回は焼肉ということで、お送りしました。次回はですね、バンドマンとラーメンを
来た
焼肉と双璧をなす、バンドやる人もバンド見る人も好きだろうこれみたいな、うん、の食品の、まあ、代表格を言ってみたいと思いますので、うん、次回ですね、バンドマンとラーメンというテーマでお送りしたいと思いますので、こうご期待でございます。
はい。
はい。
はい。というわけで、そうしたらですね、口直しというわけではないんですが、番組からのお知らせを言ってみましょう。
はい。ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供はお待ちしております。詳しくは、レイディオ TNT のメールアドレス、info@radio-tnt.net、または、オフィシャルツイッター、@radio-tnt1 まで、お願いします。
はい、楽曲の推薦のみならずですね、バンド飯の、なんか、美味しい飯屋情報なんかもお送りし、うん、お待ちしておりますので、前回が長野の蕎麦、うん、その前が、あ、そう
そう。あ、そうだそうだそうだそうだ。
牛タン、牛タン屋を含む、以外、
吉祥寺仙台、うん、なんだっけ。
長野。
長野。で、今回焼肉と来たので、まあ、なんかその辺の、この店行ってよ、みたいな、面白い情報があったら、ぜひぜひ合わせてお待ちしております。
はい。ラーメン大好きの皆さんお願いします。
あ、そうそう。次回のラーメン情報も全然構いませんので、ぜひぜひお待ちしております。
お待ちしてます。
はい。そしてですね、本日、最後にお届けいたしますのは、静岡が誇るメロディックパワーメタルバンド、天輪でございます。先日ですね、ドラムの鉄平が運営するリハーサルレコーディングスタジオ、うん、ミミックがですね、台風15号の被害で水没してしまいましてですね、それの救済ということで、東京でいつも出演しているライブハウス吉祥寺クレッシェンドと、さらには鉄平がサポートしているバンドアレスがそれぞれ救済チャリティーの活動をしておりますので、気になった方は、各 SNS でチェックしてみてください。僕も、クレッシェンドの救済プロジェクトで10口買いましたということで、そんな中、バンドはですね、10月30日に地元静岡でワンマンを控えている状態でございますので、悪戦苦闘の、メタルバンド、天輪の、動向に要チェックということで、何を言ってるかよくわからなくなってしまいましたけれども。はい。
はい。
大変だなぁ、うん。
そうですよね。でも、なんかてっぺいさんご自身も大変なのに、で、メンバーさんもいろいろ今回の台風で大変なのに、お互いをすごいこう思いやって助け合ってる姿を見て、やっぱり、天輪ってやっぱり、あれだけすごいライブができるメンバーさんなんだなって、すごいなんか改めて思いました。 すごい。
この番組の収録時点ですと、まあ、なんつか、機材の引き上げとかは終わって、うんうん、一応スタジオとしては稼働再開、一部ながら再開したようです。
よかったね。うんうんうん。
ということなので、まあ、ね、なんか結構、まあまあ、機材がダメになっちゃったものもあったらしいんですけど、それはそれとして、なんかバンドさんが入って、音出しをしているという情報が入ってきております。
おー。
はい。で、ですね、今回最後にお届けする、曲が、まあ、何回もお届けしますけれども、天輪の霹靂の茨でございますけれども、うん、アルバム情報をお願いいたします。
はい。最後にお届けする曲は2019年12月20日発売14曲入りのサードアルバムシュラから天輪で霹靂の茨です。
はい、そしてですね、ワンマンもあるということなんでライブ情報もお願いします。
はい、天輪さんのライブです。10月30日の日曜日、静岡アンバー、こちらワンマンです。はい、そして12月の11日の日曜日、東京吉祥寺クレッシェンド、12月18日の日曜日、静岡、藤枝、ココペリでライブがありますので、皆さんよろしくお願いします。
はい、ワンマン控えてる天輪なんですけども、まぁ、ちょっとですね、スタジオミミックのチャリティの方も皆様ぜひぜひよろしくお願いいたしますということをお伝えしながら、今回、番組はこれにてお開きということになります。お送りしましたのは、マッコーンと猫飯のベーシストジュンと、
ウィンザーのキノッピーと、
はい、ブラステッドヤノッチェでした。
はい、ではまた2週間後お耳にかかりたいと思います。今回はこれにて、終了でございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Rock Track Addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.